今日のテーマは、恋する女友達。
ババボシ by Love Peace Club。
インターネットラジオババボシ北原みのりです。今日のテーマは恋する女友達。そんなことを話したいなと思ったのも、私本当にようやくセックス&ザシティ見終わりました。シーズン6終わりました。3年かかったんですよ。長かったね。頑張ったね。よかったね。おめでとうと、自分に褒めてあげたいような気持ちで、でもね、本当に見終わってしみじみいいドラマだったなというふうに思ってるんですけども、何がすごいって、4人のニューヨークに住む女の物語なんですけども、私は本当ね、日本とアメリカ比較してはしても意味ないけれども、こんなドラマ見たことがないし、あるんだろうかというふうに考えてしまいますよね。女たちが、どんどんセックスするわけですよ。このドラマはシーズン6の中で何人の男とセックスしてきたことやらというふうなぐらいのセックスをし、そしてどんだけセックスを語るのだというほどに、セックスについて、恋愛について、とにかく男について、女にもついて語りまくる女たちの本音の会話があり、そして素晴らしいのは、その4人の主人公の女たちというのが、なんというかな、みんな30代後半っていうのもすごいことなんですけども、なんというか味わいのある顔つきなんですよ。いわゆるものすごい美形で綺麗で若くて可愛いっていうような人ではなくて、女でものすごい美人でもないのに、なんていうのかな、そのセックスとか恋愛っていうことを背負う役割の女優さんっていうのが、日本だとなかなか見ないなっていうような私は印象を受けてるんですけれども、そうずっと50代でも60代でも私は女よっていうようなね、綺麗な女優さんいっぱいいるけれども、味わいのある、どちらかというと味わいのある顔をした女の人が恋愛やセックスのことを語るっていうことも、これさ、男の俳優だったらもう当然のことに許されてきたさ、ね、話だと思うんですけども、女の場合はやっぱりもう顔から、顔が美しい、セクシーであるってことがセックスをする条件であるような、そういうのは女優界の掟みたいなのがあるような気がするんですけど、そういうのを一切無視した女主人公たちのその伸びやかな個性っていうのが、とても見てて気持ちよかったんですよね。あとはその4人の友情で、恋愛やセックスのことを語りながらも、でも女が一人で生きていく、結婚しないで子供持たずに生きていく時のセーフティーネットとしての一番のセーフティーネット、友情である、女の友達であるっていうようなことがドラマの根底にガーンと貫かれているような、物語なわけですよね。だから見ていてとても気持ちよかったんですけど、実はこの3年間ずっと見続けてきたわけじゃないですよ。3年間のうちに私ね、何度かこのドラマを挫折したことがあったんですね。でその挫折した原因っていうのは、主人公の女の人、キャリーっていうコラムニストの役割の人なんですけども、彼女が実はその4人の中で一番中途半端なポジションというか、1人はものすごいやりまん、1人はものすごいロマンチスト、1人は愛なんか信じないっていうタイプの、女性なんだけども、主人公の女人だけがその私は何っていうような、立場がはっきりせずに、物語の進行役というような立場を背負ってるんだよね。で彼女は実はすごく男に情けないタイプの女になってしまう人、恋をしてしまうと、彼は私のこと一番に思ってるのかしら、好きなのかしら、どんな風に思ってるのかしらっていうことで夢中になって、なんか変になっちゃうんだよね。で女友達の中にも彼氏を連れてきたりとか、それは別に嫌がられてる風ではないんですけども、連れてきたりとか、女友達の友情よりももちろん恋人の方を優先してしまいがちなところとかっていうのが、ドラマの中で出てくるのね。そういう時に男に振り回されてる情けない女友達を、一視聴者の私なんですけども、でもそういうのをハラハラしてる、見てる気分になって、で見てられないっていう思いで 3回ほど挫折して1年間見なかったり半年ほど見なかったりという時期があったんです。だからこそこのね、シーズン6全部見終わっておめでとう、みんなおめでとう、私もおめでとう、主人公の人たちもおめでとうっていうような気持ちに今なってるんですけれども、ということで今日話したいのは、恋する女友達を見るとなぜこんなに私はハラハラするのかと。もうね、すごいドキドキしたり、批評家になってすごく意地悪なこと言ってみたくなったりとか、相手の男の悪口をなんかもう喉がもう口元までかかってついついポロッと言ってしまいそうになったりとか言ったこともあるし、もうそういうような恋する女友達を見るとすごくハラハラする自分の気持ちって何ってことをこのドラマを見ながら改めて考えさせられたこともあるんですけれども、3年かかってセックス&ザ・シティを見終わったことだし、今日は一人でセックス&ザ・シティカンパおめでとう記念特集ということで、恋セックス、そう、東京のセックス&ザ・シティ、恋する女友達について話していきたいなと思います。皆さんの周りに恋している女友達はいますか？インターネットラジオバーボシ、今日も最後まで聞いてください。
恋する女友達。
先日部屋をね掃除してたら、たまたま昔友達に宛てたけど出さなかった手紙っていうのが出てきたんですね。それは失恋したばかりの友達に宛てた手紙なんだけれども、その時のことねすごくよく覚えてるんですよ。とてもね楽しみにしていたパーティーがあって、何週間も前からそれのために準備してたの、自分家でやるのに。そしたら直前になって、当日になって、友達ある一人の友達から電話があって、ごめんやっぱり行けないって。でなんで聞いたら、彼氏に振られちゃった、とてもじゃないけど外に行く気分じゃないからごめんガチャって、そう、大丈夫お大事にねって、なんて声かけてもいいか分かんなかったけど、とにかく尋常じゃないね悲しみ方だったから、心配になって、パーティーをちゃちゃっとね、そう、そのちゃちゃっと済ませた感じも含めて悲しかったんだけども、彼女の家に電車で行ったんですよ。家の近くまで行って、もしよかったらお話ししないっていう風に呼び出したんだけども、もう全然誰とも会いたくない、誰の目も見たくない、ごめんガチャって電話を切られてしまって、で私その時にすごい悲しい、もう彼女に失恋したような気持ちになって、ちょっと泣きながらお家に帰ってきて、その晩に書いた手紙なんですよ。本当出さなくてよかったなっていう手紙なんですけど、表面的には元気になってね、きっといい恋愛またあるよっていうようなこと書いてんだけど、どっかで恋愛がなんだって書いてるんだよね。恋愛がなんだって言うんだっていうような、うっすらとそういう気分に支配された手紙なんですよ。で、あんだけ楽しみにしていた女の集まりを、突然になって来ないなんていうような、そんな恋愛ってなんだ、失恋ってなんだ女の友情とたった一人の男の異性との関係ってのは何なんだと。それに対して求めてるものは、男に対して求めてるものと女の友情に求めてるものは何が違うんだってことを問い詰めてはいないんだけど、ちゃんと読むと問い詰めてるっていうような、そういうような手紙で、すごく若いなっていう自分にね、おかしかったんだけど、でもここの問題って私やっぱ解決してないなってこともそうあるなと思い始めました。時々男と付き合ってる友達とかと会うと、なんか感じるうっすらとした嫉妬みたいなのが自分の中にあるなってことをね思うわけですよ。特にその失恋した時の女友達で、その特になんですけど、その女友達の彼氏がとても素敵だった経験って私の場合全然ないので、そんな男に振られたぐらいでそんな落ち込まないでよあんたっていうような、本当失恋した人の気持ちに塩を塗り込むような ひどい言い方だとは思うんだけども、でも そういうような気持ちになってしまい、そうなんかね、男との恋愛、女との友情ってこの比較をやっぱりまあ、ストレートの友達と久々に会ったりとかするとまだ自分の中でそういうわだかまってるものがあるんじゃないかってことをふっと思い出させてくれたりするんですけども、皆さんはどうですか？ね、自分の大好きな友達が、女友達が、それは恋愛関係とかじゃないよ、でも本当に好きだなと思ってる女友達が自分はあんまり素敵だなと思えない男にメロメロにされてる状況を見るとちょっとした軽い嫉妬とか、もしくはすごく大事な友達なのに全然大事にされてないように付き合ってるのに、でも彼女がその彼に対してなんか情けないぐらいに従順だったりするとすごい腹を立ったりとか、そういうような経験ないですか？でも自分自身も男と付き合ってる時情けないこといっぱいあったにもかかわらずというか、あったからこそなのかもしれないんですけども、そういう情けなふうに恋してる女友達を見るとなんか何よっていうような気持ちになってしまう自分ってやっぱ今でもいるんじゃないかなっていうことを、まあ、セックス&シティを見ながら思い出したり、そして昔の手紙を見ながら、あ、変わってないんだななんてことを思ったりしたんですけども、皆さんは恋する女友達に優しいですか、それとも手厳しい口ですか？ぜひぜひそんなメールも欲しいなと思います。メールは、投稿するのボタンを押すと私が直接読むメールに行きますので、ぜひ皆さん恋する女友達もしくは恋する私についてメールをください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。 恋する女友達言うとね、本当にいろんな人の顔を思い浮かぶんですけども、こんなことが ありました。もうずいぶん昔のことですけど、毎晩ね電話してくる友達がいたの。もう彼氏が後で苦しい、なんかどうやら二股はけられてるだし、でも好きとかね、もう初めのうちはさ、あ、そうなんだ、で彼氏なんて言ったの、それ相手の女の人どんな感じなのとかさ真剣に聞いてたんだけど、だんだんもう飽きてくるじゃない、私もね、もうちょっといい加減してくんない、もう彼氏と別れないんだったらもう私あなたの心のゴミ箱じゃないのでっていうセリフをその頃ちょうどなんか誰かから聞いて覚えて使ってみて、私あなたの心のゴミ箱じゃないから、もう彼氏と別れないんだら電話してこないでみたいなことをはっきり言ったら、本当に電話してこなくなったんですけど、彼女が後日別の友達から、まあ、その恋愛でぐちゃぐちゃしてる友達がこんなこと言ってたよっていう風に話してくれたのね。 A さんって人がいるんだけどっていう風にその友達は話したんだって。 A さんって人がいてね、私毎晩その人と喋ってたんだけども、その恋愛の話をすると必ずそんな男はダメだとか、そんな男を、そもそもそんなに男を信じちゃダメだとか、そういうこと言うんだけども、そういう A さんって寂しいよね、男の人信じられなくなるのって寂しいよねって言ってたけど、 A さんってみのりのことじゃないっていう風にその友達に言われたわけですよ。で、本当に腹が立って、それ私だよ、でも冗談じゃないよ、そう怒り狂ったことはありましたね。で、結局その友達に対して私が言ってたのは、まあもうその通りなんだけども、その男にそこまで依存するのはあんた危険だよと。そう、もし依存してもいいけども、でも次もあるよ、まだ若いよっていうのこと、そう言ってたんだよね。で、そういうふうに言って、とにかく男なんて、まあ本当セックスだけでもいいじゃないぐらいのことを言っていたら、まあその悲しい男を信じられない女になりたくない、逆にあなたみたいに、みのりみたいになりたくないっていうメッセージを発してたんだなというふうに思い、そう冗談じゃないって気持ちになりましたけれども、ただなんかセックスじゃないや、恋をしている女友達に、そして辛い女友達になんて声をかければよかったのかなってことをと考えますよね。で、私自身もすごく男とのことで苦しんだり悩んだりとかしていて、やっぱどうしても結論が出せなくて、 別れた方がいいの分かってるけども、なんとなくすんなり別れられないような気持ちの時に、女友達に電話をしていろいろ話を聞いてもらって、あ、なんてこんなに女友達と話が通じるのに、どうしてあの男となるとなんかうまいこと話が、なんて言うんだろうな、スムーズにいかないのはなぜなのだろうってことをね、よく考えながら、もう本当に女友達との会話と恋愛ってセットだったなってことを思うんですけれども、皆さんは恋愛するときに、特に男の人と恋愛するときに、まあ、女友達の会話って増えたりしませんか？そんな経験ないですかね。まあ、30も超えていくと、もうセックス・アンド・シティの女の人たちは30代後半ですけども、でも30代後半になっていくと、そんなに恋愛のこととかで友達と会って、うわー報告があるのみたいな、そういうようなことってね、だんだんなくなってはきますけれども、でも恋愛してる時に、そう、女友達とどんな会話をするかな、どんな悩み方をするかな、打ち明けるかな、なんてことをちょっと思い出したりしました。ちょっと今怒りもね含めて思い出したりしたんですけども、でもあの友達は今どんな風に男と付き合ってるのかな、なんてことがちょっと気になったりします。皆さんはどんな恋する女友達がいますか？恋の悩み相談に乗ってふざけんなと思ったことや、あ、よかったなと思ったこと、まあ、いろいろあったらぜひ聞きたいなと思います。メールは投稿するのボタンを押していただくと、私が直接読むメールに行きます。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. インターネットラジオババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。恋する女友達というとちょっと切ないような思いばかり蘇ってしまうんですけれども、そうなんだよね、実際ね、恋する女友達を見るとちょっと切ないような、本当に置いてけぼりにされたような、こんな気持ちになって、でもちょっとワクワクしたりとか、どうなっていくのっていうような、まあ気持ちもありつつ、恋する女友達っていうよりも、何て言うのかな、あれかな、男に振り回されてる女友達を見ると、とてもとてもなんか胸騒ぎがするような寂しい気持ちになるっていうようなことですかね。そう、でもそういう話と、一方で本当にだからね、安心して聞けるのはやりまんの女友達の話で、こんなチンコにあったのよって話を聞くと、なんかすごく爽快な、気持ちのいい話を聞いてるような気持ちになりますよね。一方で恋した男に、彼氏にこう言われちゃってどうしようとか、なんか愛してるって言われたんだけど、はあはあみたいなことを言われる話よりも、あのチンコは土の子みたいに大きかったとかいう、そういう友達の話を聞くと、なんかすごく世界が明るく見えたりとか、そういうことないですかね。なんかまさにそういう世界と、やっぱ恋愛で苦しんでる世界、それを両方描いたのがセックス・アンド・ザ・シティの話だったなっていうふうに今改めて思うんですけど、そう、セックスの話と恋愛でぐちゃぐちゃになる話と、だけど自分が基本的には一人で、そう、生きていかなければいけないこの道っていうのをすごく絶妙に描いてくれたドラマだったなと思い、そう、3年かかりましたからね。このドラマが、今後私の恋の役に立つのかどうかは分かりませんけれども、恋する女友達と、そして、まあ、恋をし、深い友情を、とてもとても深い友情に憧れてる一人の女として、私の友情と女の道、どうなっていくのかしら、どうなっていこうかしら、なんてことをちょっと考えるような気持ちになりました。皆さん、恋してますか？そして恋する女友達はいますか？恋してる女友達にあなたは優しいですか？インターネットラジオバオバシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。